作ってる。母ちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきにメールたくさんいただいてますよ。これね、とっても可愛いおはがきをくださったのは、高槻市からいただきました越田ひろみさんです。ありがとうございます。見てくださいかっちゃん、めっちゃ可愛いでしょ、なんかね可愛らしいね、蝶々のなんだろうね、これ刺繍したものがね貼ってあるんですよ。で、ビオネケアローション、夏は髪がか、パサつくのでぜひ使ってみたいですということでいただきましたね。ぜひこれで綺麗な髪の毛になってほしいですね。続いてこちらは尼崎市からいただきました、ひとみさんです。ありがとうございます。50を過ぎて太ってきたのでカロリーゼロのビールに変えてみましたが、全然痩せることができません。どうしてでしょうかというご質問いただきました。うわ、右に同じですね。かっちゃんに聞いてみましょう。他にも大阪市淀川区からはラジオネームシルバー月下美人さん、そして兵庫県姫路市からは河本めぐみさん、大阪市阿倍野区からはラジオネームゆりの花さん、豊中市からはラジオネームくにちゃんさん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ねえ、まあカロリーゼロはね、まあ、多分添加物使ってるんじゃないかと思うんですよね、だからカロリーゼロと貯金ゼロはちょっと避けた方がいいですよね、
あ、そうなんですね。
まあ、あのね、毎日摂取すると腸内環境が悪くなるね、人工甘味料っていうのがあるんですよね。
あ、人工甘味料で腸内環境が悪化するんですか。
まあ、たまにはまあいいかもしれないけど、で飲み物とかね、加工食品とか、あとねサプリメントにも配合されてるんですよね。
サプリにも、
はい、でカロリーゼロの飲み物にはね、まあ、お砂糖の代わりに、まあ、人工甘味料って使うんだけど、代表的なものはね、あのアスパラテーム、それからねアセスルファムカリウム、これね、まあ、人工甘味料ね、小腸にダメージを与える可能性があるって言われてるんだよね。
そうなんですか。結構後ろ見るとこの2つの名前よく見ますよね。
そうですね、でそれでね、人工甘味料摂取してする人ね、その摂取してない人と比較すると小腸の多様性が低いってことが確認されてるの。要するに腸内細菌の種類が減っちゃうわけやね。
種類が減る、
で多様性が低いと腸のバリア機能が低下して免疫力が低下するってことも言われてるんだよね。まあ、特にね、人工甘味料の、まあ、アスパルテームはね、まあ、摂取することで小腸内の2種類のね、こう毒素を産生する菌が増えるってことも分かってんの。で小腸はね、免疫とかね、栄養素の吸収に、まあ、重要な役割をしてるから、だからやっぱりね、人工甘味料の取りすぎには気をつけた方がいいよね。あとね、まあ、市販の揚げ物や炒め物、スナック菓子なんかもちょっと要注意よね。あの油はね、空気に触れたり加熱したり光に当たることで酸化して過酸化脂質に変わるんですね。で過酸化脂質はね、唐揚げや天ぷらなんかの、まあ、揚げ物ね、これね、活性酸素の、ね、増加に関与してるって言われて、であのパーキンソン病の進行を早める可能性もあるって言われてるんだよね。
そうなんですか。
で、だからまあね、あの天ぷらとか唐揚げ、スナック菓子なんかはね、過酸化脂質が多いから、まあ、特に注意が必要かもしれないよね。
ちょっと控えめにした方がいいですね。
まあ、その他ね、あの大豆油、まあ、これ大豆油にもよるんだけど、リノール酸っていうね、脂肪酸が多く含まれているものが多いんですね。
リノール酸、
はいはい、でね、がんのリスクはこの脂肪酸も鍵を握っているんですよ、でリノール酸はね、オメガ6脂肪酸なんだけど、がん細胞を増殖させる作用があるってことが言われてるのね、で国立がん研究センターの調査で、約ね3万8000人の女性を対象にオメガ6脂肪酸の摂取量が多いほどね、ホルモン依存性の乳がんリスクが高くて、摂取量が少ないグループに比べたらね、あの乳がんのリスクが3倍高いって言われて言ってるんだよね。で揚げ物、炒め物はまあ毎日食べずに1日おきぐらいにされた方がいいかもしれませんね、またね、あの揚げ物、炒め物、肉類食べた時は食物繊維の多い、まあ、野菜、海藻、根菜類、特にキノコ類とかね、あと漬物なんかの発酵食品を食べるようにした方がいいでしょうね。 またね、イワシやサバなんかのね、青身の魚にはオメガ3脂肪酸が豊富なんですよ。はい、1日に1回ぐらいは召し上がった方がいいでしょうね。
同じオメガってついてても6がダメで3はいい方なんですね。そうそう、
だから6でなしにしなきゃだよね。
ああ、それ覚えやすい。6でなしですね。
で、食品添加物も要注意なんですよ。まあ、特にやっぱり加工肉はね、いろいろ海外でも言われてるんだけど、あのハムとかソーセージなんかね、それからイクラとかね、タラコなんかの、まあ、魚卵製品ね、これ発色剤として使用されているアショウ酸塩とか硝酸塩、ね、まあ、代表的なのはアショウ酸ナトリウムとか硝酸カリウムとかね、それから硝酸ナトリウムの3種類なんですけどね。でフランスでね、10万人以上の成人を対象とした研究で危険なことが確認されたんですよ。
そうなんですか。
摂取した食べ物の調査を行って、うん、全てのね、アショウ酸塩とかアショウ酸、ごめんなさい、あの硝酸塩の、まあ、含有量を計算して摂取量とがんの発症率との関係を調べたらね、添加物としての硝酸塩、特にね硝酸カリウムを最も多く摂取したグループは少ないグループに比べて乳がんのリスクが 24% 増えてるんだって。
そんなに。
はい、で添加物としてのアショウ酸塩、特にねアショウ酸ナトリウムを最も多く摂取したグループではね、最も少ないグループに比べて前立腺がんのリスクが 58% 増えてるんだって。
58%?
だからね、発色剤なんかの添加物がね多く使われている食品はね、うん、まあ、超加工食品って言われるんだけど、超加工食品もまあ、がんリスクを上げるっていうね、大規模な研究データがあるんですよ。
いやでもこんだけ多くなってたらちょっと禁止したらいいですのにね。
まあね、害が分かってでもね、禁止してないもの多いんですよね。まあ、だから添加物がね加えられてる加工食品ね、これが保存ができるとか便利なんだけど、やはりね、うん、摂取量を減らすことはまあがん予防にもつながると思いますよね。
そうですね、気をつけないと。
だからまあ微量少量ねごくたまにね食べるぐらいなら問題ないと思うんだけど、もうね一日中添加物入りのね、まあ、ハムとかベーコンとかね加工肉を食べたりとか、あと明太子とかね、たらこね、まあこれ毎晩のように食べてる人要注意ですよね。でね、子供のおやつやねお酒のおつまみに高タンパクで体に良さそうなイメージのね魚肉ソーセージってあるんだけど、これねよく食べてる人いると思うんですよ。
結構私の周りでも多いかもしれない。タンパク質とか言って食べてますね、うん、みんな、ね、
で商品によってはねアショウ酸ナトリウムとか硝酸カリウムとか、ね、硝酸ナトリウムといった、まあ、発色剤が使われているものがあるからね、よく食べる人はね一度ね買う時に原材料表記を、まあ、確認してほしいんですよね。でタンパク質やアミノ酸の摂取に関してはね、やっぱりね豆類とか魚とかね、あと発酵食品が一番いいですよね。
はい、安心ですね。
まあ、その他ねキノコ類もタンパク質を豊富に含んでます、ね、
キノコもそうなんですか。
タンパク質多いんですよキノコは。
ああ、それは知らなかったです、は
い、
うん、
で特にねタンパク質以外に不足しているビタミン D ね、これやっぱりキノコとかねお魚に多く含まれてますからね。
はい、
それからね、まあ、海藻類もね結構アミノ酸多いんですよね。特に、まあ、増血ビタミンの B12、 これは植物の中では海苔の含有量一番多いんですよね。
海苔積極的に食べないといけませんね。
そうですね。ね、だからあとね他にもね添加物っていっぱいあるんで、
うん、
ね、だから、まあ、加工食品買われるときはやっぱりね一回表示をチェックして、もしくはね家にあるものね一回見て、うん、ね、だから私ね買い物ねかなり好きやってたまに行くことあるんだけど、ね、手に持って表示見て買うのやめる商品結構多いもんね。
はあ、やっぱりそういう見方も値段ばかり見てる場合じゃないですね。
そうそうそう、
ちゃんと成分表示。
そうですね、うん、だからタールケの色素の、ね、合成着色料なんかね結構いろいろ言われて、
うん、
今、はい、まあ、添加してる商品減ったけどまだまだ結構使われてるしね。
そうですよね、なんかこう原材料面にビタミン C 入ってるから、あこれビタミン C 取れるわとか思ってもそれも違ったりするんですよね。それ
酸化防止剤で入れてる
ですよね。
そうそうそう、
だからなんかそういった知識がないと間違ってあこれ体にいいわって思って取ってしまうこと多いかなと思ったりします。
ね、大事な成分が酸化しないようにビタミン C を入れたら、う
ん、はい、
ビタミン C が先に酸化するから、
はあ、
ね、それで酸化しないようになるわけね他のものが。
そうなんですね、ビタミン C が先に酸化しちゃうんだ。
そうそうそうそう、 だからまあこれね、あんまり添加物のことばっかりね、言ったらね、メーカーさんに恨まれちゃうけど、ね、だからまあ一部のことしか私今日言ってないけどね、まあネットでもねいろいろ調べられるし、ね、だから家にあるね加工食品、まあ、ずっとこうチェックしてみてもいいんじゃないかなと思いますよね。
そうですね。何でもこう取りすぎがやっぱりね良くないですからね。
でね、まあ、めんどくさいけど、自分で作れば、添加物なしでいけんのよね。
確かにそうですよね。
でまあ一人暮らしでめんどくさい人はね、もうね舐め物ばっかりしないのよ。
そうですよね、まあ、お味噌汁とかでもね、もう残り野菜とかもバンバン入れて、そうそう、あとお豆腐入れてね、
そう、
簡単ですもんね。
だからお味噌汁をおかずにして、ね、食べるぐらいで、
一汁一菜。はい、ぜひ皆さんも、ね、これからぜひ原材料もしっかり確認して、はい、食品は選んでほしいですね。
まあ、あとねやっぱりね、一品でもね、二品でもね、多くちょっと作る努力ね、これしてほしいですよね。それと発酵食品ね、いろいろ種類ありますから、
はい、
お漬物も種類多いから、まあ2種類か3種類ぐらいはね常時ね、まあ冷蔵庫に入れといていただいて、で漬物ってね賞味期限切れても腐りませんから。
はい、あれですよね、キムチとかでも酸っぱくなってる方がより体にいい成分増えてるんですもんね。
私もね白山塩漬け昔自分で作ったりしてたけど、
はい、
今めんどくさいから買うんですけどね、もう賞味期限切れてパンパンに膨らんで酸っぱくなった頃が食べ頃で食べてます。
ではここで番組から6月のプレゼントのお知らせです。お腹の常在菌、大腸に住むビフィズス菌の栄養に手軽に摂取できる3グラム分法の純度 95% のフラクトオリゴ糖顆粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの場合は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん6月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せください。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしてます。
ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。